インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、チェイシングザ BOSJ31、 はい、今年もやってまいりました、ベストオブザスーパージュニアの季節、なんだかんだ言うてですね、今年も追いかけることになりましたよ。果たして国斉藤はベストオブザスーパージュニア生観行くのかね、もう行かなきゃ嘘だろって感じですけどね。いやー、ちょっと迷ってんな。はい、そんなこんなでチェイシングザ BOSJ とは、モメンタム重視で、串田のプロレスに人生を狂わされた国斉藤が、モメンタム重視で串田の試合やその他ノア勢の動向を追いかける特別企画である。はいこれでいいのか、なんかちょっとちゃんと練ってこいよなってな。はい、ということで今年のチェイシングザ BOSJ は、昨年と同じくですね、はい、串田のこと、そして、現在推し団体であるプロレスリングノアの、忍者マック、そして早田が参戦してますので、この辺のね2選手の動向なんかも追いかけていきながらですね、前線チェイスをしていきます。ただですね、早田は串田と別ブロックになりますので、どっかのタイミングでねおまとめするような形になりますので、その点はご容赦くださいとか言ってるけどさ、まあ忍者マックとクッシーが同じブロックなのはね、これはこれで面白くなりそうなんですけど、早田とクッシー同じブロックで見たかったね今更ですけどね、あらーっていう。いや、ブロック分けね、ほんといろいろ難しいですけど、去年もね、去年はブロック分け結構いい感じだったっすけどね、終わってみりゃあんな感じとか言ってはいけないはい、まあいいや、もう行きましょう早速ね。チェイシングの BOSJ はショートレビューを、旨としておりますのでですね、はい、だいたい1回10分から15分程度ぐらいでね、サクッとまとめていきたいと思いますので、はい、6月の、あ、一応ドミニオンまで続いちゃうのか、これから約1ヶ月弱ですね、はい、お付き合いいただければと思います。さあ、じゃあ早速いきましょうかね。第1戦、何のため、はい、ですね、ちょっと今マジで目が見えないはい、すいません、ベストオブザスレックプレゼンツベストオブザスーパージュニア31ということでね、今年開幕は、千葉、これなんて読むの、ヨハスアリーナですか、まあ天台ですね、天台っていうのは地元の人の言い方だな、千葉公園総合体育館、です。はい、今年はなんと千葉で開幕ということで、ね、行けよって話なんですけど行かなかったですね。その中、串田、は、なんとこの日セミファイナルで、高橋宏武と、開幕を迎えることになりました。いやー、重い串田ファンからするとね、重いですね。まあ串田は高橋宏武に完全にバトンを渡した側の人間ですね。でその後のヒロムの活躍は言うまでもないわけなんですけれども、やはりこの串田と高橋ヒロムのライバルストーリーっていうのは切っても切れないものなのかなというふうに思っております。でそんな試合が開幕戦でした。去年もねベストオブスーパージュニアやってね、なんか自由度の高い試合を去年はやっておりましたけども、果たして今年はどうだったんだってことで、第9試合、セミファイナル、串田 VS 高橋ヒロムは12分24秒、これね公式はホバーボードロックになってるんですけど、リストクラッチ式ですね。リストクラッチ式って言うとあれみたいだね、エクスプロイダーとかみたいだけどね、はい、リストロック式、はい、ホバーボードロックで串田が勝利しました。いやー、しかも12分、はい、ちょっとねいろいろありまして、こう短い試合時間で15分未満でおもろい試合が思考なんじゃないかっていうですね、なんか結論に最近たどり着きつつありまして、思考とは言わないですけどね、まあ、15分ぐらいでメインイベントじゃなくてもいいから15分ぐらいで超面白い試合が興行の中にあったら最高だなみたいな感じでね、いろいろあって思ってるんですけども、この試合セミファイナルで、12分、試合のボリュームっつうのかなからしたら、下手したらちょっと物足りないと 思われがちな、ところなんですけれども、いやいやどうして、あのこれね面白かったですね。内容はめちゃめちゃ濃かったです。ちなみにあのそういやね説明抜いてたんで、ね、一応初戦なんで説明しておきますね。クッシーは、当初出場予定がありませんでした。ただヨウがですね直近の IWGP 戦で脱臼をしてしまいまして、代打として急遽エントリーとなりました。でまあヨウの星取りをそのままトレースするかどうかはちょっとわからないんですけれども、非常にですねあのこのクッシーはまあ実力言うまでもなく実力者ですから、ベストオブザスーパージュニアなんでエントリーされないのってぐらいの、 あの人なんで、代打とはいえですねあのドレンというところがあるんですが、逆に去年の星取りがですね超しょぼくてですね、何試合あったかもしんねえけど、はい、もうクッシー終わりだなって思っちゃうぐらいの悲しい星取りでした。はい、そんな中で迎えた開幕の高橋ロム戦です。高橋ロムはなんかちょっと一応スランプモードなんですかね、はい、という状態での、対戦でした。はい、序盤は、串田のちょっとグラウンドから、入っていくような、展開、そして、ほどなくロープワークに移っていくという流れでした。結構早仕掛けで、早々に3セットフリップパワーボム、クッシーがね両国で1分かそこらで負けたあの技ですね。高橋ロムと串田っていうとやっぱこの3セットフリップパワーボムがあの取り沙汰されますけどね、はい、これはなんとか防ぎましたと。で、場外で、モンキーフリップなんかね決めたりして、クッシーは相変わらず技のチョイスがね、なんかいいっすね、ツボついてくんなって感じ、そのまま場外戦で、椅子に向かってシェルショックやったりとかね、はい、してました。リングに戻っては、カンパーノを決めたりとかして、もうなんだろうな、序盤からですねもうあらゆることを詰め込んできました。そっから、クッシーは腕殺しに入っていきます。クッシュ多分今大会もフィニッシュはホバーボードロックになると思います。昨年もちょっとね言いましたけれども、新日本プロレスを離れる WWE に行く前は、バックトゥーザフューチャースモールパッケージホールド、スモールパッケージドライバーを、フィニッシュにしてました。そのバックトゥーザフューチャーだったんですけれども、最終戦、新日本プロレス最終戦、棚橋宏との試合でやっぱり俺の一番頼れる技はホバーボードロックだっていうのを見せてね、新日本を離れていきました。その後も海外でもホバーボードロックをメインにフィニッシュとして使っていて、で日本に帰ってきて去年もホバーボードロックはフィニッシュとなっていました。ただ入り方はね今までと違って、こうなんていうのかな、ヘッドシザーズホイップみたいなくるくる回りからのホバーボードロックじゃなくて、結構、ね、そのままスッと入るみたいな、相手の隙をついて一気に固めたりとか、それから正面飛びで飛びついてホバーボードロック決めてそのままグラウンド持ち込むとかね、ちょっとね見た目の派手さは失われてるんですけれども、逆にであるがゆえにこう殺傷能力アップみたいな感じになってますね。はい、まあそんなこんなで腕殺しに入っていきます。で、対するヒロムもですね、この武士だと構想してた以降にですね身につけたいろんな技を織り交ぜてですね武士だを追い込んでいきます。で、正弘田中も出るわ、それからもう串田のヒロムちゃんボン、ヒロムちゃんボンバーも工作するわということで、結構試合時間早い段階から早々にですねもう大技ボンボン出まくります。で、そうですね、そう終盤スモールバックトゥーザフューチャーに入ろうとしたところをビクトリーロイヤルでヒロムが、カウンター取るんですけれども、多分これどっちがミスったか分かんないですけどね、結構危ない体勢で串田が頭から真っ逆さまに落ちていきましたね。あそこはうわやべえと思いました。串田リタイアもねちょっと一瞬よぎったんですけれども、まあなんとか無事でしたね。続けざまに狙ったタイムボム2から、をかかりそうになったところでタイムボム2のぐるっと絡まった状態、目の前にはヒロムの腕があるんですね。この腕を取って、ホバーボードロックに、持ち込みます。 で、そのまま、バックトゥザフューチャー流れにもなるんですけれども、首固めで開始のホバーボードロックへ開始のみたいな、とにかくですね、あの回転体といいますか、回転体とはちょっと違うんだけどね、どっちかの技がどっちかの技につながるみたいな、本当あの離れずにカウンターの取り合いをするので一進一退感がすごかったですね。しかも両者の得意技がそういった形で繰り出されるので、普段の新日本プロレスのカウンタープロレスに加えてちょっとグラウンド要素も入ってくるんで、特にねここ数年というか櫛田がね、あの耕して以降、ことジュニアではあのタップアウト技が結構重要視されるように試合の中でもなってきて、フィニッシュとしても見られるようになってきてるんで、こういうグランド込みのねカウンター取り合いっていうのも結構見どころになってるんですけれども、それがですね披露されまして、最後、ヒロムが食い下がるものの出ましたね。はい、今でも忘れませんよ、2017年の大阪城ホールで、見舞った、同じ高橋ヒロムに見舞ってですね、手首を巻き込んで決める、チキンウィングアームロック、リストクラッチ式の、ホバーボードロックを決めて見事タップアウトを奪いました。いやしかもねその技結構えぐい、なんかね実況は指決めたっつったけど指決まってねえよとか思いながら、はい、まあいいや。でなんだっけ、あそうそうそう、リストクラッチ式ね、手首ごと折りたたみながら、あれでもちゃんと決まん、まあいいや飛ぶねさすがにね話がね、がっちりとですね普段のホバーボードルックよりもさらにえぐい決め方で、この決めてる最中に櫛田がですねベロ出してちょっとニヤッと笑うんですね。いやここが櫛田の櫛田たるゆえんというか、まあナチュラルヒールって言われちゃうところみたいなところですけどね、はい、本体にしては攻めがえぐいなんて言われてますけど、何ベビーフェイスで本体の人は攻めえぐくっちゃいけないんだっていうのはね、ずっと戦い続けてる案件でありますが、もうねそういうのもね良さとしてキャラクター性噛んだ、キャラクター性としてより新日本離脱前よりもですね、なんかこう認めてもらえる土壌になってんのかなとかちょっと思ったり、かつてよりも少しだけでもいいからリスペクトされてるといいのみたいなね、え本当に戦ってたんですよ櫛田ファンは、はい、まあそんなこんなありましてですね、はい、がっちりと、櫛田からヒロムからタップアウトを奪いまして、櫛田初戦勝利で飾りました。いやね、櫛田がベストオブザスーパージュニアの初戦から勝つってね結構ないかんね、いつ以来マスカラドラダ戦とかね、あれ初戦じゃないか、初戦じゃないですねあれね。いやなんかね本当覚えがないぐらい櫛田のベストオブザスーパージュニア勝利で開幕、いい幸先良いスタートですね。はい、優勝する人は負けるなんて言っちゃいけませんよ。はい、ってな感じで12分24秒短い時間ながら、内容、濃厚特濃のですね、はい、試合を見させていただきました。いややっぱ推しが勝つと嬉しいっていうのはね変わらないですね。はい、で、この日はですね、開幕戦ということで前戦、AB ブロック前戦が行われて10試合、全部公式戦でした。その中早田は武士と、対戦をして7分5秒塩見インパクトで、勝利、初戦を飾っています。まあ楽勝よって感じですかね、はい、あの技セットも、結構甘めの技セットながら勝っちゃいました、クロスアーム DDT、からの、塩見インパクトですね、はい、強い。それから立て続けに忍者マックは、ロビーイーグルスと試合を行いました、この試合は6分51秒、丸め込み、ロールアップの応酬で、最後は忍者マックが、丸め込んでのエビ固めで勝利となりました、忍者マックテクニックもあるんやでっていうところをね見せました、何かっていうとやはりですね派手な飛び技が、注目の的になるし、みんなお客さんもそれを待っていると思うんですけれども、忍者マックをたまに脳でですねわしこんなこともできるんやでっていうのをやってましたねもういいよって言われてあんまりやんなくなったのが何なのか知んないですけども、久々にこうちょっと高速ロールアップ合戦を見てですね、しかも相手がロビー噛み合ってましたね、はい、てな感じで新日本プロレス新日本ジュニアトップどころから忍者マック初戦の勝利を飾っております。ノア勢 2人とも勝ってね、幸先良いスタートを飾ってます。さらにクッシーも勝ってるからこれいいなって感じですね。はい、今大会のマッチオブザナイトは、まあ試合内容から言ったらですね、はっきり言ってメインのエルデスペラドティタンがですね一番だったと思うんですけれども、いや、クシがヒロムン勝ったんでね、これをマッチオブザナイトにさせてくださいということで、初戦クシ田高橋ヒロムがマッチオブザナイトとなります。はい、ということで第1回目からですね15分超えておりますまあ今日はね1回目だからね。はい、次戦、5.13 後楽園は、IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンショートの対戦となります。試合順は全この日も10試合行われまして、セミ前、後ろがデスペ藤田とヒロム同期ですね。まあ試合順からもちょっとね、クッシーはいろいろお察し案件が今大会はあるわけですけれども、そんなのにめげず、あの昨年と同じくですね、全試合違うプロレスを見せるって、ね、はい、やっていただけると思いますので期待したいと思います。っていうか次チャンピオンだからね、勝利はマストでしょう。ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。